もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すみません、お世話になってます。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ちょっと僕のことじゃなくて、娘のことなんですけど。
はい、まず、あなたはおいくつ？
56です。
56歳。奥様は？
はい、47。
47歳。
はい。
で、お子さんは何人いらっしゃって、上からおっしゃってください。
3人で21女、
はい、
17女、
はい、
小4で女、
はい、で何番目のお嬢さんのこと？
一番上です、長女。
21歳のお嬢さんのことなんですね。
はい、
はい、どういうことですか？
ちょっと長女が友人にちょっとお金を貸しまして、
はい、
もう1年半ぐらい経つんですけど、一切返してもらわなくて、
ええ、
それでちょっとご相談させてもらおうと思ったんです。
なるほど。まず金額を教えていただきたいんだけど、おいくら？
金額が328万円です。
328万円をご長女が、
はい、
ご長女の友達に貸したわけね。
そうですね、長女の高校時代の学年一つ下なんですけど、その男性の友人ですね。
これってあれですかね、ご長女がそれだけのお金を持ってらっしゃるの？
長女が介護士の仕事でそれで貯めたお金ですねんけど、それを何回かに分けて貸してくれ貸してくれって言うてせがまれて。
この男性とご長女は付き合ってらっしゃるの？
いや、付き合ってはないんですけど、多分僕の娘がちょっと好きやったと思いますわ。
ああ、お嬢さんの方はこの男性を好きだった？
うん、おそらくそない思ってるんですけど。それをまあ向こうは逆手に取って、金貸してくれ金貸してくれて何回もせがまれてね、自宅にも夜中に来られて仕事場にも来られて、
あら、
それで何回かにもう分けて、もう1年も経たんうちですね、そのお金になったんです。金額に328万円っていうのになったんですけど。
例えばね、1回目にいくらぐらい？はい、
30万とか50万とか6回か7回ですね、
うん、に分けて
分けて下ろされて、一緒にキャッシュコーナーまでお金下ろすん来とったみたいですねんけどね。それで行って下ろさされたんですわ、結局は。
お嬢さんのところに借りに来た時の理由は何だったんですか？
いや、別にその人は言わなかったみたいですね。
え？
ただ貸してくれで貸してるんですわ。
で、その
おかしな話です。
貸してくれで貸して、
うん。
いつ返すわ？
いつ返すとも、多分、初めの頃は言うとったはずと思いますねんけどね。
うん。
一回も返せないです。
うん。
それで、一時ちょっと脅しみたいなんでも、脅されたみたいなことも言うてましたしね。
はい。
貸せや、貸せやって無理やりね、脅迫的なことを言うてきたって言うとったですからね。これは、脅迫やんと思ってね。
はい。
で、警察の方に相談したんですけど。
はい。
借用書もないので。
あら。
で、録音も取ってなかったんで、刑事上では無理やと言われてね。それで、民事で起こしてくれ、ちゅうて。ほんま僕はもう恐喝かなんかやなと思っとったんです。で、弁護士さんにもちょっと話一回しに行ったんですけど、
はい、
なかなか厳しいようなことを言われてね。それで相手さんが働いてなかったら取ることができないでしょ。
働いてるかどうか分かってんですか？
うん、いや、働いてないみたいですわ。
彼の住まいとか。
あ、わかります。
親御さんたちとか。
親は離婚されてまして、はじめお父さんと兄弟で住んどったみたいなんですけど、
うん、
お父さんもなんか女の人作って出て行ったらしいですねんけど。
ということは
本人と兄弟で住んでるみたいですね、うん、お兄ちゃんと。
はい。で、その住所はわかってる？
はいはい、わかってます、それは。それで僕がちょっと一言本人に言いたいなと思ってね、
うん、
そういうのってどんなもんですかねと思ってね、人 間としておかしいなと思ってね、
うん、
借りたもんは返さなあかんでしょう、ちゅうて話しようかなと思っとったんですねんけど、
うん、
それで僕も電話番号も聞いたから、あの電話もかけてるんですけど、繋がらないんですわ。
うん。
着信拒否ですね、多分。
なるほど。そうすると、今日のご相談は何ですかね。
僕が借りたもんは返さなあかんよって言うて、そういうのって言うてもよろしいんですかねと思って。
うん。
脅しと取られたら、あまりいいことないんですが、
うん、
そういうのって言うてもよろしいんですかねと思ってね。
お嬢さんはどう思ってらっしゃるの？
備えすんなら備えしてって言うて言うてますねんけど。
うん。
それで、まあ言うたら、長女らはそのお金貸したのに、結局、ビビらされてますねんね。
ああ、最終的には脅し取られたっていうこと？
うん。ほんまそうですねんけどね。
うん。
本人にも、長女は催促したいみたいですけどね。お金返してくれって言
う
てね。
うん。
催促したんですけど、そんなもんあるかとか言うてね、うん、そういうメールの内容が送ってこられましたわ。
なるほど。それが今も続いてるんですか？
今は大丈夫です。
なぜ言ってこないの？
長女のお金が底尽きたから、それ知ってるからですね。
なるほど。ということで、あなたとしてはお金を取り返したいんですか？
それは最終的にはほんまは返してもらえたら一番いいんですけどね。
ええ、
多分返せる能力がないと思うからね、
うん、
一言言いたいなと思ってね。
で、うん、それを言いに行っていいでしょうかというのがご質問ね、
う
ん、じゃあ。
そうです、そうです。
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、
はいはいはい、
伺ってみたいと思います、
うん、はい、こんにちは。
あ、こんにちは、すいません、はい、お世話になってます、
はい、まずお嬢さんはお金を貸したと言ってるんですか？
貸したって言ってます、
はい、で、借用書はない？
ないです。
まず貸したというのはどういう意味なのかっていうとね、返す約束をしてお金を渡したということなんですよね、
はい、そうですね、
はい、で、お金を渡したことの証拠は残ってるんですかね？
証拠は、まあ、自分の通帳ぐらいですね。
通帳から相手の口座に振り込んでいればお金が、ね、移動したということの証拠になりますけれども、通帳から下ろしただけだとその証拠にはならないですよね。相手がお金を受け取ったということの証拠っていうのは何かあるんですかね？
証拠っていうのがねえ、
でも相手は受け取ったことは認めてるんですかね？
ま、認めてますね。なんせ返してくれって言いましたら返す金はないと言
う
てね、
うん、
メールでは送られたりしてますわ。
じゃあそれはメールとかでお金を受け取ってるということは証拠としては残っているということですね。
残ってるのは残ってます、
うん、それからそのお金を渡したにしても、それをね、いつ返すっていう約束をしたのか、それとも返すっていう約束ははっきりはしてないけれどもお金を渡しちゃったのか、つまりお金をあげちゃったということなのか、そこはどうですか？
いや、貸したはずですよね。返してもらえると思っとったはずですねんけど。
いや、お嬢さんはそう思ってたかもしれないけど、向こうがお金を借りている、つまりいつか返さなくちゃいけないもんだという、そういう認識のもとでお金を受け取ったんだということが分かるような何か証拠っていうのはありますかね？
ちょっと厳しいかも分からないですね。
厳しいかもしれない。ああ、なるほどね、はい。そういうものがあるのかどうかということが、警察でもね、民事でやれっていうふうに言われたということですけれども、
はいはいはい、
民事でやるためにはそのあたりの証拠が必要になる。もちろん証拠がなくても相手が認めてればいいんですけども、
はいはいはい、
まあ、おそらくね、そういう男性って嘘をついたりしらばっくれたりする可能性はありますんでね、うん、
はいはいはい、
そんなお金受け取った覚えないよとか、返すなんて約束した覚えないよと、
はいはいはい、
うん、俺に貢いでくれただけなんだと、
あ、はいはいはい、
いうようなことをね、言い出す可能性もあるわけなんで、
あ、そうですね、
そうなった時に、いやいや、そうじゃないでしょ、これは貸したものでしょ、返す約束ちゃんとしたでしょ、うん、っていうことがきちんと証拠で示せるかどうかというところが民事でやる場合には大事なことなんですね。
あ、そうですね、
はいはい、それからもう一つの観点というのは、そのお嬢さんは騙されたとか脅されたっていうことはおっしゃってるんですか？
うん、それは言うてました。ちょっと脅されたみたいなことは、
ちょっと脅された、
きつく貸せや貸せやちゅ
う
て、
うん、
脅迫みたいな感じですね、
うん、もしね、脅されてお金を取られたんだとすると、それは脅迫によってお金を取られたということなんで、返還請求できますし、損害賠償請求っていうのもできるんですけれども、
はい、あ、はいはい、
脅されたというのは、
うん、
貸さないとこういう害悪を加えるぞということを 言ったり、あるいは少なくともね、そういう様子を匂わせながら、例えば、まあ、はいはいはい、貸さないと殴るぞとか、貸さないと何かこう秘密をばらすぞとか、相手の自由意志に反してお金を取ったということになると、脅し取ったということになるんですけれども、はいはい、そういう事情があるかどうかですね。
そうですね。う
ん、だから、例えばそのメールの中でね、もう返さないとこの前のなんとかばらすぞとか、そういうようなやり取りがあれば、それは脅したということで、損害賠償請求ができると思うんですけれども、貸せやって言われたと、
うん、
そういうふうにお嬢さんがね、主張したところで、うん、相手の男性がね、いやいや、はい、まあ、自分は貸してほしいってお願いしただけですよと、そんな脅すようなこと言ってないし、はいはい、そんな強い口調では言ってませんよというふうなことになってくると、うん、なかなか証拠上、その脅されたっていうことは、なかなか言いづらいですよね。
そうですね、
うん、はい。あとはその騙されたというのはね、例えばその、近々こういうお金が入ってくるんで、それで返しますよというふうに言ってたのに、全然それが架空の話だったとかいうことになると、騙されたということで、騙した相手に対して損害賠償請求をすることができますけれども。
あ、はいはい。はい、
だから、そのあたりの証拠が揃ってるかどうかというのが、お嬢さんがね、お金を返してもらえるかどうかの第一関門になるわけですね。
はいはいはい、
で今度じゃあそのお金を返してもらう権利があるということになった場合に相手に返済能力があるのかどうかというところが問題になるわけなんですよ。
はいはいはいはい、
うん、そうすると21歳で働きもしない男性だということになると、はい、返済能力がないかもしれないんで、
はいはいはい、
仮に民事裁判をやってお金を返しなさいという判決をもらったとしても、はいはい、相手にお金がなければ結局その判決っていうのは紙切れと同じ。
あ、そうですね、飽きませんね。
結局は取れないということになります。ただ、はい、じゃあ全く無駄かというと、そういう判決を取っておけば、うん、10年間はその判決に基づいて強制執行っていうのができるんですね。
はいはいはい、はい、
時効が10年間の
時効10年ですね、
はい、なので、はい、今21歳だけども31歳ぐらいになって、うん、まともな仕事について少しでも今預貯金ができれば、その時にそれを抑えて返してもらうことができるかもしれない。まあ、ただこれは分からないですけどね、
うん、
今お金がないから全く無駄かというとそうとも限らず、
はい、
裁判で判決を取っておく意味は、まあ、ないわけではないということ。
分かりました、は
い、で、うん、もう一つのあなたが、
うん、
その男性に対してね、まあ、人間として借りたものは返さなくちゃあかんというふうに言いに行くというのは、これは別にあなたが言っても構わないことです。
あ、大丈夫ですか。
あの、言うことは構わないです。
はい、はいはいはい。
ただこれも先ほどの話と同じでね、
うん、
脅しになってしまうと今度はあなたが脅迫をしたということで、
はいはいはいはい、
逆にあなたの方がね、この刑事処分を受けることにもなりかねないので、
はいはいはい、
そこは気をつけていただく、はいはい、も
う
ある程度言って、うん、もうそれでもこいつには響かないなと思ったら深追いをせずに裁判を起こすっていうのは正当な行為なんで、民事裁判をね、うん、起こすぞと言っていただいてもいいと思います、うん、ただまあお話を伺ってる限りだと上手に諭して聞くような相手ではなさそうな感じはしますけどね。
そうですね、うん、すいません、はい、助かりました。
じゃあもう一度今井先生に代わりますね、う
ん、お分かりいただけましたか。
うん、ありがとうございました。
上手に諭すとお言葉がありましたけれども ね、うん、
うね、はい、
うん、まだね、相手も21ぐらいだから、うん、ね、悪の道に入る前に本当は救ってあげたいけど、はい、あなた自身が怪我をしたりしないように、はい、うん、振る舞って諭すか、
うん、
あとは民事に訴えるか、
うん、そうですね、
まあ、考えていただければと思いますけど、
わかりました、
はい、うん、
ありがとうございました、
はい、じゃあ失礼します。
ありがとうございました。失礼します。
はい。